始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。宇宙人田中太郎です。意識と本質という本を皆さんご存知でしょうか。これは井筒俊彦先生がね、書いてる本で、意識と本質、岩波文庫で読むことができます。でこの本は僕はね、大学の時に、友達っていうか先輩にこの本はいいぞと勧められて、で当時読んだか、挫折したかで、いずれにせよその辺の記憶も曖昧なくらい記憶にないっていうかね、そんな本で、それから随分ね時間経っちゃいましたが、最近ちょっとね再トライして読んでみました。面白かったですね。面白かったと言えるほど理解できてるかというと、そこは微妙だと思います。体感では多分4分の1ぐらいしか理解できてないんじゃないかなっていう気がするんですね。でこの井筒俊彦先生のやろうとしたことは、東洋の哲学、東洋の思想っていうのを一つにまとめ上げるっていう、かなり壮大なことで、でこの東洋っていうのがまた広いです。もちろん日本、中国とかはもちろんですけど、インド、さらに中近東まで、つまりイスラム思想も含むような、広大な領域を一つにまとめる、それ全体を東洋思想というふうにね、考えていたわけですが、それが意識と本質で、やろうとしていらっしゃることでございます。我々の馴染みであるもので言えば、儒教的な考え方、仏教的な考え方もあるんですけど、さっき言ったようにイスラム的な考え方も含まれているので、あるいは古代インドの思想とかね、この辺になるとやっぱりピンとこないんですけど、それでも一回読んでみる価値はあると思います。一回と言わずね、何度も読む価値がある本ではないかと思います。でその東洋思想、東洋的な考え方っていうのは、幅広いわけですけど、僕の印象だと言語学と通じるようなとこはあると思うんですよね。実際そういう記述はあるんですけど、なので、書いてある内容としては、その言語学と通じる、さらに言うとソシュールの考え方と通じるようなとこは、僕はそっちは勉強したことあるので、ピンとくるとこはあるんですよね。そのソシュールの言語観っていうのは、いろんな側面が当然あるわけですが、一つは言語によって世界を切り分けている、カオスである現実世界を言語という記号によって、分節するというのがね、根本的な考え方です。わかりやすい例で言うと、色彩語彙というか、虹の色は日本人は、日本語母語話者は7色だと思ってるわけですが、あれは勝手に7つに分けてるだけであって、要は色の連続体ですよね。で、青と緑とかは、昔の日本語では区別していませんでした。青も緑も両方青という言い方をしていて、現代でも青信号とかね、青ガエルとか、そういう時に緑だけど青っていう言い方してます。つまり現実世界というか自然界というか、言葉以前の世界っていうかな、そこでは青と緑っていうのは連続してるので、それを青と緑と名付けることによって区別してるということです。でこれは別の色についても当然言えて、赤と青っていうのは、間に紫っていうのがあってこう連続してるわけですけど、この紫っていうのも、紫って呼んでるから紫なわけで、紫っていう色がない言語だったら赤と青しかないだろうし、そういうふうに突き詰めていくと、色っていうのは 本当は区切ることができないはずなのに、言葉によって区切ってるということになります。これは何も色彩語彙に限ったことではなくって、例えば日本語で足というところを、英語はレッグとフットっていうふうにね、区別します。まあ、靴履くとこっていうか、靴下履くとこがフットで、それより上がレッグっていうね、まあ、大体そんな感じだと思うんですけど、まあ、日本語でももしかしたらその辺は漢字で区別するかもしれませんが、ただ、当然足っていうのは連続体です。で、英語はフットとレッグっていうふうに区別してますけど、まあ、日本語みたいに区別しない言語があってもおかしくない。というか、体の部分は全部つながってるので、言葉によってそれを切り分けてるっていうことですよね。名付けることによって我々は認識できてるというか、我々の世界にそれが存在してるということができます。で、これをどんどんどんどん広げていくと、私と世界っていうのももしかしたら境界はないのかもしれないとかね。まあそういうふうに考えるとどんどん哲学的な、方面に突き進んでいくわけですが、まあソシュールの言語思想というのも、まあ根本はそれとつながっていると思います。言葉以前の世界っていうのは全てが連続体で区切ることができない、というか区切りなんかない、境界なんかない世界に対して、我々人間は言葉によってそれをこう切り分けてですね、名付けることによってそれが認識できているということです。
シガ15のツボ、
こういうふうにカオスを言葉が切り分けてるんだというふうに言うと、言葉っていうのはかなり創造的で、まあ、ダイナミックな感じがするんですけど、ただ現実的には言語っていうのは上の世代から引き継いでるものなので、まあ、すでに切り分けられたものを我々は使っていることになります。上の世代の遺産でもって世界を切り分けてるので、自分で世界を切ってるっていう感じはまあ全くないんですよね。まあ、手垢でまみれた言葉でもって世界っていうのを我々は記述しているので、まあそういう意味では自分の言葉で人っていうのは話すことはできないんですよね。で、その言葉によって分節される前の世界、分節以前の世界のことをおそらく仏教では空という言い方をするんだと思います。まあ般若心経とかでね、出てくる空、空という字ですけど、もう一切が空であると。で、それが言葉によって切り分けられて我々は、まあ、認識したりとかね、あるいはレッテルを貼って喜んだり悲しんだりとかそういうことしてます。それで仏教、特に禅の修行で目指すところは、まあ、空の状態というか言葉による分節を取っ払うということです。で、そういう世界だと山も川も区別がなくなっちゃうんですよね。山と名付けてるから山があって、川と名付けてるから川があるんであって、そういう言葉を取っ払ってしまうと、山も川も何もなくなってしまうと。まあ僕はそこは理解できたんですけど、その禅の修行はもう一段階あって、その空の状態というか、分節されてない世界からもう一回帰ってきて、山は山、川は川というふうに、分節し直すというのが、まあ、次のステップとしてあるようなんですよね。っていうふうに意識と本質で書いてるんですけど、この後半部分は僕はまだよくわかっていません。そもそも言葉による分節がなされる前の世界っていうのはどんな景色なのかとか、そもそもそういったものは存在するのかとか、まあそういったことが意識と本質というね、本の中で議論されてるので、まあ僕もまた勉強してみようと思います。まあ興味のある方はぜひ読んでみてください。というわけで、今回は、まあ言語学と東洋思想みたいなね、そんなお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。お相手は、シガ15でした。
またねー。